IT 楽しい日本語。国際化の流れが一層激しくなる中、私たちが日常的かつ当たり前に使っている日本語、実際にはその美しさ、多様性の高さをついつい忘れがちではないでしょうか。そんな日本語の面白さ、楽しさを再認識していただこうという番組、楽しい日本語。こんにちは。皆さん、お盆休みはどう過ごされましたか？司会を務めさせていただきます、エルニーニョフミカです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、この番組ではインターネットを使いまして、日本語に関する様々な疑問、質問、エピソードを募集しておりますが、たくさんのメッセージを頂戴しました。本当にありがとうございます。というわけで、今週も皆様から頂戴したメッセージの中から出題してまいりましょう。それでは第1問です。こちらは、奈良県奈良市にお住まいのラジオネーム盾琴さんからいただいたメッセージです。こんにちは。僕の一家は左官一家です。親方の父を継ぎ、兄も立派な左官になりました。僕もゆくゆくはプロフェッショナルな左官になります。ところで、左官の由来教えてください。実は知らないっす、というメッセージを頂戴しました。盾琴さん、ありがとうございました。では左官の由来を語っていただきましょう。まずは、飛騨バイパスは俺の戦場だ、県北を爆走するサーキットの狼、セーフティー本田さんです。
先日初めてシートベルト違反で捕まりました。
はい、とうとう
無事故違反ではなくなりましたね。こういうこともありますので、皆さんご注意ください。
は
い、
皆さんシートベルト締めるのが普通ですからね。
うん、一瞬とも外さないようにね。はい、ですね、
左官、
これはですね、私結構意外だったんですけれども、はいはい、中国の方ではですね、左利きの人というのは、案外、なんですかね、まあ、今までの世界の歴史でいけば、結構、迫害された歴史とかがあるらしいんですけれども、
うん、あ、そうなんですか。
中国では、はい、なぜか、特別な技能を持つ人として扱われてたらしいんですね。
なるほど。
で、これは、明の時代なんですけれども、はい、ちょうどその、いろんな、手が器用だったりとか、はいはい、何を作らせてもうまいという人たちを集める、ことがあったんですけれども、その時に、左利きの人を、特にえりすぐりという意味で集めたんですね。で、その人たちを集めた省庁があったんですけれども、その人たちが、何でもこう壁を塗ったりとかやってたわけなんです。それから、左の官、左官という省庁からこの名前が来たと言われてますね。
はい、はい、なるほど。では、続いて、主食はカボスと後藤さん、トルネードマリさんです。
お盆は好きでゆっくりと過ごしてきました
ねえ、はい、またね、いいですね。
いいでしょう、
カボス三昧で、
カボス三昧で
そうですか。いいですね、はい、盛んですけれども、
はい、盛んですね、はい、これは日本の律令の時代に遡るんですけれども、
はい、律令制、はい、奈良時代ですね、
はいはい、この時代、都とかがたくさん作られましたよね、はいはい、そこで、その都を作るときに必要な土塀などを塗ったりする人のことを左官と呼ばれたわけですけれども、はいはい、この人たちがとても多く徴収されて、もうすごい大変な仕事をもう盛んに行ってたわけですよ。
なるほどね。盛んに行いすぎて名前が盛んになっちゃった、
もうそのままになっちゃったっていう。
なるほど ね
嘘くさーい。
はい、ありがとうございました。セーフティー本田さん曰く、盛んとは左利きばかりを集めた官庁のことである。そしてトルネードマリさん曰く、盛んとは盛んに土塀を塗っていたことから来ている。さて、正解はあるんでしょうか。並木坂フラワー大学経済学部の坂江谷太一先生に伺います。坂江谷先生、盛んの正しい意味は。
どうも
こんにちは。
ですね、はい、盛ん、惜しいですね、トルネードマリさんもね。
あ、そうなんですか。
律令制の時代、はい、合ってたんですけどね、
はいはい、実は
これはですね、古代の律令制で、はい、4つの慣習があったんですけどね、はい、この中の一つ、はい、一番下に当たる、慣習だったんですけども、はい、確かに、トルネードマリさんが言うように、いろんなそういった宮殿のですね、修理などを行ってきたわけですけども、
はいはい、
それを左官というわけですけども、はい、これはですね、もともと左官というふうにですね、呼ぶ慣習がありまして、
はいはい、
補佐の差、助けるという意味があるんですけども、はい、この、左官という字に当てて、慣習の名前をつけたというふうに。
惜しかったですね。っていうか、盛んに塗ってたからはちょっと違うってことですね。
途中までやってたん
ですね。ありがとうございました。はい、それでは第2問参りましょう。こちらは、大分県津久見市にお住まいのラジオネームセメントみかんさんからいただいたメッセージです。 日本語の皆さん、いつも楽しく聞いています。私はとても動作がのろく、中学時代は亀と言われていました。かわいそうですね。今でもとてものろくて家族にせかされる毎日です。ではのろまの語源は何ですか。あとのろま克服法も教えてくださいというメッセージを頂戴いたしました。セメントみかんさん、ありがとうございました。ではのろまの意味を語っていただきましょう。セーフティー本田さん、どうぞ。
はい、こののろまなんですけれども、はい、これはですね、調べてみると、うん、結構歴史は浅いんですね。
ほうほう。
まあ、それがですね、日本なんですけれども、うん、まあ、短歌とか俳句を、うん、まあ、読む歌会っていうものがありますけれども、はいはい、その時にですね、一時流行った読み方として、うん、のろ流と、のろという人が始めた流派があったらしいんですね。
はい。
で、その読み方というのは非常に一時一時間を空けて読んでいったと。
なるほど。
ゆったりとした流れで読む手法だったんですね。
なるほど、
ね。で、それがその、まあ、のろ流の間の置き方という意味で、うん、すごいゆったりと。というふうな使われ方がやってたんですけれども、うん、それがいつからか、もう逆にマイナスイメージで捉えられるようになったんですね。
はい、ね、はいはい。では、トルネードマリさんはいかがでしょうか。
はい。野生の動物というものは、うん、俊敏だと思われがちですが、はい、実は、そうではない動物もいるんですね。
そうなんですか。
はい。
だいたい予想ついちゃいましたね、もね。
そうですか。
はい。
野生の動物で、はい、まあ、ノーなんとかノウサギとか、そういうふうに言いますね。それでその動物、あまり俊敏でない動物というのは、うん、実はロバなんですね。
わかりやすいですね。
野生のロバ、ノロバが、実は、動作があまり俊敏でなく、
うん、俊敏でなく、すぐ捕まっちゃうと。うん、
そう。
なるほどね。
それで、ノロマと、いつの間にかなっちゃったんですね。
あら。
会いすぎじゃないです
か。今日なんか、ちょっとね、ぶち切れてますね。
そうですか、
うん、薄気のせいですかね。うん、やっぱね、薄気って怖いですね。はい、ありがとうございました。セーフティー本田さん曰く、ノロマとは俳句の読み方の一つである。そして、トルネードマリさん曰く、ノロマとは野生のロバから来ている。さて、正解は、坂谷先生、はい、お願いします。
これはですね、江戸時代に、うん、人形浄瑠璃ありますよね、
うん、
人形浄瑠璃をやってた人形師の野呂松勘兵衛という人物がいたんですけども、
ほうほう、
これがですね、操ってた人形がですね、うん、いかにもですね、はい、頭の悪そうな、しかし愛嬌のある人形だったわけですね、これが人気者となりましてですね、うん、まあ後に、まあ、この人形にそっくりな人間をですね、うん、まあ野呂馬というふうにいうようになって、今の、まあ、
なるほどね、意味合いになったと。頭があんまり良くないけど、
良くなさそうな感じ
だけど、
まあ、
愛される、
愛される、
ちょっと略してますね、ノロマツじゃなくて、ね、
ノロマという、
もしかしたら本来は跳ねるのかもしれないですね、ツアノロマって違うかね、
なんか俊敏っぽいけどね、
うん、そうそう、なんかね、いいじゃないですか、うんうん、それでノロマ克服法も教えてくださいということなんですけど、
克服法、ね、
いかがですか、ノロマですか、みんな。
トロイとは言われますけど、
それはノロマなのか
な。ノロマなのかな、うん、
まあ一種のね、
うん、
ノロマの一種だ、
そうか、うん、一種で、
うん、でも克服ってね、そんなね、うん、気負わずにというのんびりしたね、うんうん、のもいいですからね、
そうそう、あなたがその周りの人を和ませてるかもしれないし、
そ
う
そ
う、う
ん、そのキャラクターを受け入れられる人の周りに行けばいいんです
よ、
うんうん、
和み系といえば松嶋菜々子ですからね、
うん、
今流行りじゃないです
か。だからこ
そ。いや、流行りだからね。やっぱり、うん。この方も、流行れるんじゃないか。
和み系を目指して、ノロマを自分のキャラクターにして。
ね、いいこと言うね、うん。なんか、ボケたこと言ってる割には。ね、今日かなりボケてましたけど、薄切って怖い。この後続いて、スーパートークラジオ QIC でお楽しみいただきます。それでは、さよなら。